渡辺君。
はい。
さあ、4列目になります。じゃあ、コンペ始めますけれども、ちょっと最初に簡単に、審査をしてくださる先生もおりますので、まあ、もう一回コンペの趣旨だけ確認をしておきたいと思います。まあ、身近なインダストリアルデザインである椅子をデザインしますというのが今回のコンペですね。で、この椅子には、皆さん自身が座ることだけではなくて、みんなですね、あなたの隣人であるとか家族、恋人、街を行き交う人という人、いろんな人に、座ってもらうことをイメージしてもらいたいということです。で、基本的に公共の空間に設置される椅子として、設置される空間をまず想像してください。で、自らだけ、あなた自身だけが考える快適性だけではなくて、他の人にとっても心地の良い椅子を作り出すということが今回のコンペの趣旨です。で、したがってまあ当然のことですけれども、最低限の安全性と、景観上の配慮ですね、公共の空間に置かれるということでふさわしい景観ですね、こちらの配慮も工夫が必要ということです。で、今回はグループコンペになっていますので、いろんな多学科の、人と、まあ、アイデアを出し合いながらオリジナリティのある位置を考案してください。あとレギュレーションもう一度だけ確認しておきます。寸法と形状は自由です。で、少なくとも成人1名以上あるいはまあ2名、そちらの設定は自由です。まあ、2名以上である場合は同時に腰掛けるということを条件としてください。材質は自由ですが、存在するもの、実在するものを採用してください。色は自由です。ポスターおよびプレゼンの中で実際の色を示してください。それからポータビリティですね。特に制限はしませんが、どのような場所で用いられるかを示してください。経済性は特に制限しません。ただし今回公共の空間ということで、ある程度念頭に置いていただければ結構ですということです。で、作品ですねについては今からプレゼンテーションをしてもらいます。で、その際にポスターは、ここのホワイトボードに貼ってください。で、パソコンはそちらに用意してあります。利用してください。で、それ以外の作品ですね、作品に関連するものがあれば、あるいは作品の模型であるとか、そういったものはこちらの台の上に置いてください。ですかね。で、いずれを使っていただいても構いません。プレゼンテーションを、1グループ3分設けてあります。プレゼンテーション時間が3分です。で、質疑応答を2分間取ってあります ですね。ですので、3分経った時点で、一礼鳴らします。そうするとまとめに入ってください。もし、時間を超過している場合でもまとめに入ってください。1分以内でお願いします。で、そこから質疑応答の時間になりますので、そこから2分間計測します。で、2分後、つまり5分後ですねに、二礼鳴らします。そこで終了となります。それから、プレゼンテーションが終わったグループは、グループは全員前に出てきてください。で、必要であればプレゼンテーションを行う人が交代しても構いません。すべての発表が終わったら、質疑応答まで終わったら、作品とポスターを持って、今後ろに審査員の先生が座られてますけれども、半分より向こう側ですね、上側の方に作品を置いていきます。で、一番左側が1番グループ1ですね。1、2、3で4、5、6ときて、7だけ今岡田先生座られている列のこれですね、の間のところに置いてください。ですか。で、全部のグループの発表が終わった後に、審査時間になります。審査時間一応15分ぐらいを目安にしていますけれど、まあ、時間が落ちていたらちょっと10分になる可能性もあります。それは適宜指示をします。で、今から各グループにも審査票を配ります。グループ1枚です。で、まあ、プレゼンテーションのところは、まあ、受け負った人がつけても構いませんけれども、 審査時間に入った時に作品、それからポスターですね、それについて、各グループで回って、審査を行ってください。でこれも大事な一票になりますね。
はい、それではみんなの椅子ということで6番が発表させていただきます。よろしくお願いします。僕たちの、作った椅子の名前はツリースブランコという名前にしてあります。このコンセプトとしまして、公園の中に安らぎをということで、木をイメージした休憩所をコンセプトとして作りました。設置場所とし、しましては、公園に、置くということを考えて作りました。対象者は、公園を利用する家族、恋人、個人など、まあ、公園を利用する全ての人に、使ってもらえるように考えました。そして定員は、基本的に1つの椅子には1名ということに設置しました。外観はこのようになりました。上、これまるで 木の中に座っているかのような設計にしました。屋根の幅を8メートル、高さを6メートルで、この椅子までの高さを50センチとして作りました。材質は、一応木をイメージしたということなので、ほぼ木材を使って、作り、この椅子を吊るしている部分に関しては鎖で、設計しました。で椅子なんですけど、じゃあまあ一応ここ鎖で吊るされているという、四つ角が吊るされているっていうイメージなんですけど、一応ブランコのように上から吊られているので、揺られたいときは、そのまま揺られてブランコのような椅子ということになっています。そして、まあ、このイメージ的にこの下からガシャって出すと、このようなものをつけておいて、この周りに穴が開いてて、その穴にはめ込むことによって固定できるようになります。揺られているっていうのも安らげると思うんですけど、やっぱ時には固定して座っていたいという時には、この下からガシャッと出して穴に埋め込むことによって固定して座ることもできるようになっています。椅子が移動できるようになっていまして、2人の時はこのように対面してできるようになっていて、3人だとまたここが滑車で動くようになっているんで、こうガラガラガラって引っ張ってきて、2人、3人、4人、5人と、この机を、まあ机の周りに椅子を配置することができて、何人でも座れるようになっています。このようになっています。で外観としましては、まあ、この公園の中にあたかも木があるかのように置くことで、自然にあふれる公園で安らぐことができると思います。以上で発表終わります。
じゃあ何か意見を質問がある。
そこの材質が木だっていうの
を
言ってたと思うんですけど、
はい、
よくわからないですけど、私ぐらいの体重の人が乗って乗っても潰せないですか、ね、
そうですね、一応、まあ、材質木って言ってるんですけど、中には
この柱の部分は鉄で強化したりも、で屋根の部分は基本的に木で、まあ、色は緑などを塗って、で一応体重制限は80キロぐらいと考えているので、
先生はちょっと僕が人で支えます。
はい、ありがとうございます。
はい、ですね、まあ、こういうふうに椅子がたくさんぶら下がっているというふうなイメージをつけるんですけれども、
はい、
おそらくそういう密集したところに回転するものだとか、ブラブラしているものだとかいっぱいついていると、
はい、
まあ、子供なりに見たしいだとかですね、ちょっとこう、 ぐるぐる回ったりして、あっという間に怪我人が出て撤去の決めにあって気がするんですけど、そういうことに関しては今考察されましたか。
あ、一応まあイメージとしては、まあなんかイメージとしては子供たちも遊べたりとかしたら一番、この公園の中なんで家族とかで来ていただいて遊べたらいいかなっていうのを考えて作ったんで、ちょっとその安全とかっていうのはあんまり考えずに作ってみます。はい、これから
使います。
はい、
レギュレーションの最低限の安全性を考慮するというところでどう取られるかという質問ですね。そのあたりなのと、まあ、あとで審査の時に誰かついていて、もうちょっとイメージを補足するといいかなと。
はい、
じゃあちょっと時間になりましたので終わりたいと思います。
はい、それでは、ただいまより、福井高専の専攻科1年生を対象に開講している、デザイン工学という授業の中の一環といたしまして、まあ、椅子をデザインするという、コンペティションが、本日行われました。まあ、その参加者としての一人として、今回は、学生さん一人の、インタビューを、させていただきたいと思います。どうもこんにちは。
こんにちは。
お名前と、所属学科教えてください。
生産システム工学専攻の佐々木はじめです。
どうぞよろしくお願いいたします。今回、まあ、どのような椅子をデザインされましたか。
今回は、まあ、どんな椅子でも作っていいっていうことだったんで、コンセプトとしては公共の場に置けたりとか、また人が公共の場なんで、2人組とか、はい、友達同士とか、はい、そんなね来てれば、うん、まあどんな椅子でもいいと思うんですけど、
うん、
公共の場やとやっぱ一人で行った時に一人誰かが同じ椅子に座ってると、
はいはいはい、
なんか嫌な気持ちっていうか、うん、座りづらいっていうのがあると思うんで、うん、そういうところに配慮したっていうことで、ベンチのような大きさで、
はい、
他人同士だと端に一人座ってたら端に座ると思うんですね、
うん、
ですけどその間の 真ん中のスペースがもったいないんで、うん、そこにテーブルを置こうと。
あ、なるほど。
ということで一人が座っててももう一人楽に座れるかなっていうのをテーマにして椅子を作りました。
だからその椅子を、まあ、快適な椅子を作るというと、はい、座り心地の方に目が行きがちなんですが、はいはい、まあ、言えばそのパーソナルスペースっていうんですか、
はい、
その自分の領域に入ってきてほしくない領域に、ね、はいはい、入ってこない、かつ、まあ、自然な形で座れるような椅子を、まあ、設計されたと、はい、
そうです
ね、いうことですね、はい、なるほど。じゃあ今回この椅子を、まあ、作るにあたって、はい、苦労した点というのは何ですかね。
苦労した点、やっぱりそういうこういうメイン、こういう今だったら座りづらいから、他人同士だと座りづらいから、
はい、
テーブルをつける、でもそれだけじゃ面白くないんで、
はい、
ちょっとデザインを工夫してみたりとか、
うん、
ちょっとテーマとしてはエルパーとかにの、
まあ、ショッピングセンターの
ああいうところで、はい、もう置けるようなぐらいにしたかったんで、うんうん、まずコスト面と、
はい、
あとその見た目の美しさに重点を置いてコンセプトをしたんですけど、まず素材はが一番やっぱ コストに直接関わってくると思うんで、
はい、
なるべく安いポリプロピレン、
あ、ポリプロピレン、はいはい、プラスチックみたいなやつ
で、100% でいこうと、それ
を
100% でいって、で形状については、うん、その今あるようなただの木製のベンチだとか、
はい、
ああいう普通の形は嫌だったんで、機械化、僕も一応機械化出身なんで、機械化として、はい、その構造で壊れないような設計しつつ、
はい、
美しく、
うん、
デザインを、
はい、うん、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。 まあ、今こう自由に、まあ各班が作った椅子が並べられて、はい、こうディスカッションタイムとなってちょっと騒がしい状態になってますが、まあ、この授業、まあ、僕は今日は初めてこう参加し審査員として参加しているだけなんですが、はい、こう、まあ、この授業をこう受ける過程で、まあ、今回こう、まあ、面白い形の授業だと思うんですが、はい、こう新しく学べたこと新しく発見したことっていうのは何かありますでしょうか。椅子の設計を手掛けて機械化というと今まで逆にその椅子よりもっと複雑なものを作るじゃないですか。ロボットであったりとか、まあ、機械部品であったりと、なのでもう非常に単純ですよね、はい、そういった意味で、まあ、逆にこう高学年になっていくに従ってこういう単純なものを設計して新しく発見できたこと、この事業を通して発見できたことっていうのが何かありましたら一つ教えてください。
この授業はデザイン工学という授業は今まで何個かテーマがあって、はい、4回ぐらいテーマがあって、それに向けて一人一人が今までは一つのものを取り上げてデザインしてやってきたんですけども、はい、今回は他の科のコラーと4人とか5人のグループになって一つのもの、はい、まあ、今回は椅子だったんですけど、椅子を作るということで、まずいろんな意見が出てくるんで、やっぱなんか僕だったら機械化なんで機械的ななんかそういう意見になるんですけど、他のこう斬新 な, なんかデザインメインのアイデアとか
そ れ, はまあそれは逆に言えば、はい、その佐々木君以外の学生さんから見ると、はい、佐々木君の意見もまあ斬新に感じていると、はい、まあ、お互いが新しい、まあ、分野の、意見を聞きながら作っていくというところですかね、
はい、うん、それをうまいこと、うん、これがダメこれがダメじゃなくて、うん、ちょっとずつ取り入れて、うん、一つのものができたらいいかなと思ったんで、
うん、なるほど、はい、ちなみに今回佐々木君の班は同じ班にはどのような専門の学んできた学生さんがいらっしゃったんでしょうか。
物質科の子が2人と、
ああ物質、まあ、はい、化学ですね、化学系のことを学習していた学生さんが2人 と、
はい、電気科の子、
電子電気、あ、はい、そうするとまた全然違うような
そうです、ね、
アイデアが出てきそうな組み合わせですね。まあ、班によっては、佐々木君以外の班ではその環境都市、はい、の学生さんも組み合わさってる部分もあるんですよね、はい、例えばその機械科の学生さんと環境都市の学生さんが組み合わさっていろいろやっているというところもあるんですよね、はい、まあ、そういったところで、まあ、今までにない、まあ、ある意味その専攻科だから味わえる経験だとは思うんですが、はい、まあ、今まではその学科によってでしか本科の時はなかなか触れ合う機会がなかったんですが、学科の枠を超えていろいろと意見を出し合うという機会が新鮮だったと、はい、
そうですね、
というところですかね、
はい、
分かりました、まあ、今回いろいろと、まあ、段ボールを切り張りしてモデルを、はい、作って大変そうでしたが面白い経験ができたんじゃないかなと
そうですね、
はい、思います。まあ、またこれからも専攻科まだあと、今1年生ですからね、まだあと丸1年ありますが、はい、頑張ってください、はい、
ありがとうございました。
佐々木はじめくんでした、はい。